石井さん。
はい、どうも、はじめまして。
はじめまして、どうも。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今度、石井さんとはちょっとお仕事をさせていただこうかなと思って。
はい。
ちょっとその、いやらしいですけど、CM も兼ねちゃったりするんですけども。
はい。
ちょっとね、いろいろ聞いていきたいと思うんですけども。
はい。
まずね、石井さん、ユニークフェイスっていうのは、
はい、
団体 NPO 法人ですね、されてるってことですけども、ユニークフェイスっていうのをちょっと分かりやすくご紹介いただけると、
顔にですね、
はいはい、
すごく目立つ、
はい、
例えばあざだとか、
はいはいはい、
やけどのような、
はい、
そういう症状がある人たちのことを、
はいはい、
ユニークフェイスな人っていうふうに呼んでます。
はい、はいはいはい、
なんて言いますかね、あざっていうと例えば擦り傷とかのあざをイメージする方多いんですけれども、
はい、
顔の半分、僕の場合顔の半分が生まれつき、
はい、
大きな赤いあざで、
はい、
まあ、なかなか全部消えないぐらい症状重いんですね。やけどにしてもそういうなかなか治らない方たくさんいらっしゃいますので、
はい、
そういう人たちのことを支援するということで NPO を作って活動してます。
はい、そういう、ま、全国に結構おられるんですかね、そういう方たちっていうのは。
そうですね、日本では統計データないんですけど、
はい、
イギリスでは40万人ぐらいいると言われてます。まあ、イギリスの人口の日本は倍ですから、
はい、
まあ、80万いるかなっていう感じがしてますけど、まだはっきりとは分かりません。
まあ、大雑把に言ったらこう日本の看護師さんと同じぐらいですね。
そうなんですよ。だから一つの町ぐらいの人数になってますので、
うん、
うーん、まあ、今いろんな意味でその、まあ、化粧だとかで隠せる方もいるんですけど、
はいはい、
隠せないぐらい面積が大きい方もうちの会にいらっしゃいますね。
そうですよね。ちょっとした感じだったらお化粧でこうもう分からなくなるんですかね。うん、
そうですね、ご本人のお肌の状態が良ければ、
はい、
お化粧すればほとんどわからないですね。
それを今度香織さんあれなんよ、エンゼルメイク、まあ、同じ、うん、石井さんはこうカモフラージュメイクってされてるんですかね。
う
ん、
そうですね、僕はカモフラージュメイクの勉強会で、
はい、
よくその僕がモデルになってます。
石井さんご自身が。
そうですよ、練習するためのですね、うん、
はい、
モデルの方が非常に少ない業界なもんですから、求められたらどこでも行きますよって感じで。
やっぱりこう当事者にしたらこう人前でっていうのがちょっと抵抗があったりするんですかね、やっぱり。
そうですね、メイクしてる方はノーメイクで外出する経験がほとんどないので、そういう方たちが知らない人の前で素顔になるってことはほとんどないですし、それを考えるだけでものすごい恐怖感を持つ人多いですね。
なるほどね。で、その今度勉強会で石井さんがぜひそのカモフラージュメイクを看護師さんたちがこうマスターできたらいいかなと思うんですけども。
そうですね、協力したいと思います。
ありがとうございます。
はい、
でその中で映画も作られているということで。
はい、
はい、
はい、ちょうど1年前に完成した映画なんですけど、
はいはい、
ユニークフェイスライフという名前で、
はい、
ドキュメンタリー映画です。映画としては僕たちがカメラを持って、
はい、
同じように顔に鮮やかな外人たちを、
はい、
撮影するっていう、
ま
あ、つまり当事者が当事者を撮影するというテーマで作りました。
でそれを今度はまた日程とかはっきりしたらホームページとかでお知らせしようと思うんですけども、その上映会も一緒にしていただけるということで。
そうですね、
はい、
やっぱりその僕の顔だけ見ても、
はい、
僕は男性ですし、
はい、
女性から見るとですね、やっぱりもっといろんな人の話を聞きたいと、特に女性の声が聞きたいとか、そういう要望もありますので、でもすぐにそういう方が出てくるっていうことでもないんですよね。映画という形で撮影したその映像をですね、
はいはいは
い、いろんな場所で見ていただくっていうところがユニークフェイス問題を深く理解する一つの、まあ、きっかけになるのかなと思ってます。
なるほどね、そういう一つの映像にしてこう見せていくっていう手法もありですね、きっといろいろやっていく上では。
そうなんですよね、つまり大きな赤いあざのある人が、
はい、
映像の中でですね、はい、すごくニコニコ笑っているとか、そういう映像を見るとかなりね、あの心が揺さぶられると思うんですよね。
なるほどね。で、あの石井さんはあのライターですね、本もいろいろ書いてあるんですけども、
はいはい、
結構あの医療業界にはあれみたいな感じでこう看護師さんに向けたような本も
そうですね、
あったりするんですけどね。
看護師さんにも、はい、僕以前その看護師さんの学校で、はいはい、講演会したこともありますので、
はいはいはい、
やっぱりそのコメディカルって言いますか、
はいはい、
あのお医者さん以外の、はい、医療看護の人たちには、
はい、
やっぱりこの分野特にその顔にあざや傷がある人たち の、
うん、
その心のケアっていう分野には、
はいはいはい、
もっと入ってきてほしいんですね。
なかなかそうですね。香織さんなんかどうですか、看護師、看護師&女性として。
どうですか、
うん、何か石井さんに聞いてみたいこととかありますか。
看護師女性としてというよりかは違ってもいいですか、うん、
あ全然いいですよ。
石井さんは毎日お化粧をして出かけるんですか、自分で。
いや僕はしないですね。
そうなんですか、うん、
していた時期っていうのもあるんですか。
ありますよ、高校生とか大学生の時にちょっとだけ、
うん、
そうですね、トータルで20回か30回ぐらい塗って出たことはありますけど、
うん、
僕の場合はねやっぱり男ってこともあるし、
あ
顔も半分だけ塗ったんですね、
うん、
全部塗ると、まあ、いわゆるそのニューハーフに見えちゃったりで僕はまあ今年で42歳になるんですけど、
はいはいはい
はい、僕たちが高校生とか大学生の時に男は化粧するって言ったら、
はいはいはい、
それはちょっとね水商売のああいう方たちっていうことしかもうありえないですから、
うん
僕はそれはできなかったですね。
あなるほどね、うん、今はどうなんですかね、結構時代も変わってて男性の方もね結構化粧っていう抵抗がなくなってる感じもありますけどね、うん
うん、そうです。だからあのあざとかやけどの状態がかなり軽い方の場合は、
うん、
あのきちっとしたメイクをすれば、
はい、
かなり隠れるし、
はいはい、
あのファッショナブルになると思うんですけど、うん、僕たちの会員さんの場合顔のすべてが赤いあざとか、
うん、
体のかなり広い範囲あの入れ墨のものすごい形みたいな、
うん
あざの人もおりますので、
はいはい、
あのもう塗って隠すこと自体、
うん、
あのそれ毎日あれっていうのはちょっと不可能だろうという方もいらっしゃるんですね、
うん、
ですからその辺は千差万別というふうに僕は言ってますけどね。
なるほどね。であのちょっと最後になるんですけども、
はい
あのまあ、看護師さんに向けてこういうふうに向き合ってもらったらいいかなっていうアドバイス的なことがあると、
うん、
ありますか何か。
例えば火傷 の、はい、あの治療が終わった後とか、
はい
実際に新生児でですね、
はい、
赤ちゃんにあざがあるというお母さんを見たりすることもあると思うんですけど、
はいはい
はいその人たちがですね、
はい、
一生その顔で生きていくことがあるということを、
うん、
あの考えてほしいんですね、
うん
治療すれば治るという人もいますけど、
はいはい
治療の限界があって治らない人もいるわけですね、
はいはいはい、
そうするとやっぱり心のケアっていうところが非常に重要になってくるんですね。
うん
でやっぱり医学的に治すか治さないかっていうのはやっぱりドクターの腕前と、
はいはいはい
あのまあ、医学水準っていうことで、
はい、
これは僕はあの頑張ってほしいんですけれども、
はい、
ある意味でまあ仕方がないかなと思ってます。
うん
でも心のケアという部分がですね日本ではほとんど誰もやっていませんので、はい、看護師さんの中からですね、
はい、
この問題をあの一生の仕事として選ぶ人が現れてほしいと。
なるほど。
熱望してます。
熱望してます。
熱望してます
わかりました、
はい、
あのですねまたあの勉強会では看護師さんもいっぱい来ますので、
はい、
あのぜひその辺伝わったらいいかなと思います。
期待してます、
はい、で、リクエスト曲を
はい
いただいてますので、
はい、
あの石井さんの方からご紹介いただけたらと思います。よろしくお願いします。
やっぱりユニークフェイスの活動して丸8年経ったんですけど、
はい、
元気のない、泣いてる人をたくさん見てきました、
はい、
そういう人たちにやっぱり 戦ってほしいという思いを込めて、
はいはいはい、
中島みゆきさんのファイトをお願いします。